横山健二のちょいとゴルフをしませんか。さあ始まりました、横山健二のちょいとゴルフをしませんか。横山ゴルフスクール代表、横山健二です。
皆さんこんにちは、アシスタントの鈴木真由美です。
さて11月のもう第2週、あのゴルフシーズンも、なんとなくね、終わりも見えてきてしまうのか、まあね、ちょっと寒い日なんかも増えてきたから、でね、こんな時期に実はラウンドレッスンにまた行ってきて、相変わらずあの満員御礼でたくさんの方来てくださったんですけど、あれいいね、まあ、ほら真由美さんね、あのちょっとその前に怪我であれしちゃったけどさ、やっぱラウンドレッスンってね、練習場で分からなかったその人の癖も見えるし、
練習場で分からなかった癖、
一応僕ももう長いから、なんとなくの想像は、
でも ご本人が想定してないことも出てくるってことですかね。
いやいや、そうじゃないか、本人、僕が気づけなかったその人の癖、コース行ったらそういう癖が出るんだとか、
練習場で想定できなかったことがコースで出ちゃう、
本当はできなきゃいけないのかもしれない。もちろんね、確かにそれ出そうな匂いはしてたよねっていうのもあるし、いやもう全然びっくり、そうなんですかっていうこともあるし、練習場でのそのレッスン内容に非常に効果的だから、ラウンドレッスンってラウンドでレッスンするんじゃなくて、ラウンドを見せてもらって今後のなんか課題を決めるみたいなね、
つながってくるんですね。
いや、もちろんつながってくるから、やっぱね、あれやっぱやんなきゃダメだね、忙しいとか言ってる場合じゃないわ。でだからそのレッスンとしても、もちろんそのラウンドレッスンの時にね、こういう場面ではこういうクラブを使った方がいいよとか、こういう時はこういうのに気をつけなきゃダメだよとか、そのコースマネージメント的なね、そのもちろんそういう内容はお話するけれども、スイングなんか直せないじゃない、ラウンドしてる最中に。で多分それ言われたら嫌だと思うわ、だからそういった意味ではその、僕としては、今後の練習場でのレッスンのために情報収集として、非常に効果的だし、あれはねやってよかったなと思うわ。でそれと同時に楽しんでくれたよね。いつも藤レイクさんとかレイク坂さんお世話になって、そこを、中心にやってるんですけど、やっぱりもう両方ともいいコースだし、で山梨はほらね、紅葉も綺麗だし、景色もいいし、それで楽しそうにねゴルフやってくれて、でそのスクール生同士の
交流も
あって、で、僕もちょっとその辺はね意識して組み合わせ決めるんですよ。同じぐらいのレベルの、方だったり、女性だったら女性だけにしてみたり、そういうのでねすごく楽しんでくださって、僕もこれやってよかったなと、ちょっとね、もちろんラウンドレッスンだけじゃなくてコンペでも、あるいはその、僕の関係ないというか、いない時にね、その皆さんラウンドでもね、やっぱこう、ラウンドっていうのはいいね、ゴルフ場って本当いい場所だし、季節的にもね、今ゴルフのこう素晴らしさをすごくこう感じることができる季節なんだなっていうのをね、ほんとひしひしと感じて、なんかテーマソングに合わせて、
私も今それ言おうと思ったんですよ、このテーマソングに合わせた喋りを横山プロしてるなと思って、
乗りやすいタイプみたいよ、俺安っぽいねこれ、
爽やかな線になんか一気にハマってるっていう感じで、
じゃあこれ恥ずかしいでしょそういうこと言うと、なんか思うツボみたいでやめてくださいということで、じゃ、違うんだよこれ、この後の、
流れが、
新コーナーがきっと面白いだろうから、ここぐらいゴルフの話しとこうかなって思ったの。
わかりました。
ということで元気にいきましょう。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は横山ゴルフスクールの提供と富士レイクサイドカントリークラブ、山田クラブ21レイク相模カントリークラブ、株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りします。
戦略性の高いアウトと変化に富んだインの18ホール7万本の木々と花々が季節ごとにプレイヤーの目を楽しませます。レイク相模カントリークラブで本格的なゴルフプレーを、スタッフ一同おもてなしの心で皆様のご来場をお待ち申し上げます。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。 83.9MHz FM ホット839からお送りしています。はい、横山プロ、今日最初のテーマは、
はい、新コーナーちょいゴル丸々な話ですね。
はい、
何これ。
はい、この新コーナーはゴルフにまつわるさまざまなことについて横山プロに語ってもらおうというコーナーですね。
なるほど、
うん、
ランキングと変わんないよこれ。
いやいや、
ランキングではない、
は
い、
ではそれではこんな〇〇を紹介しましょう。
はい、はいはいはい、
ドライバーの進化、ゴルフっぽいじゃないですか。
どうも勝手が違う、はい、なんか勝手が違う。オープニングでなんか、はい、
はいはい、行きましょう、
はい
はい、近年ドライバーは目覚ましく進化しています、
うん、
ちょいとドライバーの歴史をたどっていくと、まず2004年頃からカーボンクラウンが流行。
ずいぶん最近から来たねこれ
ね。2004年ぐらい、2004年12年ぐらい前、うん、一昔前、
10年前
ぐらい前ですかね、
まあ、一昔、うんうんうん、あのカーボンクラウン、あのね、
はい、
流行、そうね、
そうなんですか。
クラウンって、
はい、
ゴルフではね、そのドライバーのこう上の上っ側の部分、
上っ側の、
うん、あの
上
側の、あそこをクラウンって言うんですけど、うん、あそこがカーボンになった、
うん、
これね、あの重量配分の話で、
うん、
低重心が流行ったのよ。
低重心、
低重心、
重心は低い、
そうそうそうそうそう、ね、あの、はい、重心が低いと、
はい、
こう重心がこうボールの下に入りやすいから上がりやすいと、
は
い、でなおかつ、うん、高く打ち出して、
うんうん、
当時はねこれがスピン量が減るって言われてたの。
うーん、
むしろこっちの方が。でこれややこしいんだけど、
はい、
ドライバーの飛距離って何で決まるかって、何で決まると思う。さあ難しいとこ来たよ、
うん、難しいですね、
うん、3要素あるの。
ああ3つ、
うん、
はい、
ボールの初速、
はい、
それから打ち出し角、
はい、
スピン量、
は
あ、この3つで決まるのね、
はあはあ、
で当然打ち出しの初速っていうのは速い方がいい、
はい、
で打ち出し角っていうのは、うん、高きゃ高いほどいいわけでも、
はあ、
低きゃいいってもんでもない、
うん、
適正なのがある、
うん、
でだいたい、打ち出し角が13、4度、じゃあ13度から15 14度ぐらい、
ほう
でスピン量が、
はい、
1分間に2200回転から2400回転が、適正と言われてる、
ほう
で、アマチュアの方の場合は、当時は、だいたい打ち出し角が低くて、
はい、
で、スピン量が多すぎると言われてた、
う
ん、これを老け上がりっていうんだ。
老け上がり、
今ちょっと吹いた、
吹いたけど、
うん、あのね、
老け上がり、
老け上がりって言って、はい、要するにその力を前に使うか上に使うか、要するに全身、あの前に、ボールが飛ぶ、
うん、
で前進する力と、
はい、
浮力、
はい、
でスピンがかかることによってボールが上がる浮力、うん、
はい、
でやっぱりこう浮力が大きくなりすぎると前に行かなくなるんだよね。ただ、ま、あの上に行かなくなりすぎると今度球低すぎてスポンと落っこちゃうから、ただこう適正なのがあるんだけれども、当時はその、打ち出し角をもっと高くしましょう、でスピン量を減らしましょうというドライバーが非常に増えてたと、はい、で重心が低くなると、
うん、
当然打ち出しは高くなる、ボールの下にこうクラブの重心が入るからね、はい、で、こっから先はラジオでは非常に難しいんですが、重心が低いとクラブの上側にボールが当たりやすくなるわけだ。重心よりも上に当たる、
上に当たると
、そうすると当たった瞬間クラブはその衝撃で上に向く、
う
んうん、だから当然上がりやすいんだけども、あの当たった瞬間に上を向く動きが生まれるから、
うんうん、
ギア効果といって、
ギア効果、
うん、縦のギア効果っていうんだけど、
上
にクラブが回る、
うん、
でギアのようにボールに 逆回転がかかる、
うん、
歯車のように、
歯車のように、
そうするとバックスピンが減ると。
は
あ、その顔はちっとも分かってないよね。
いやいや、難しいお話、あ
の、
ね、
多分ラジオでも伝わらないので、まあまあこの、重心を低くするために、
うん、
このカーボンクラウンというのが流行った、
うん、
それはドライバーの飛距離を出すために、
うん、はい、続いてですが、2007年頃から高慣性モーメント時代、イケイヘッドが多い、
はい、
うん、
これ2007年、
うん、
あのね、一番あのセンセーショナルだったのは、
うん、
今はなくなっちゃった、あ、なくなってないのか、ナイキ、
ナイキ、はい、
うん、ナイキが出した四角いヘッド、
四角い、
うん、
は
ー、半ペンだよね、上から見たら。なんかさっきから俺さ、なんで食い物に例え
て、いやいやいや、うん、でも分かりやすいですね、
四角いんだよ。
へー、
で四角いんだけどさすがに違和感があるから、
うん、
上に丸く色が塗ったんだよ。で角はちょっとこう色が違って、上からパッと見こう丸い普通のヘッドの形見えるんだけど、四角いんだよ、
実は四角い、
うん、でこれは 僕も打ったけど、
うん、どうなんですか？
確かに直進性はすっごい良かった記憶が、曲がんないんだよ、うん、今でもねたまに中古なんかで見るけど、うん、あのね本当に曲がんなかった。
曲がらないんです。
で、あの完成モーメントっていうのはゴルフのヘッドの性能をこう語る上で非常に出てくる言葉。
あ、そうなんです。
言葉で、簡単に言っちゃうと、うん、完成モーメントが大きければ大きいほど芯を外した時に強いんだよ。だから重心に、あの本当芯に当たった時って、はい、あのヘッドがブレないの、
はい、
そこを外すとヘッドがパンとブレるでしょ。そのブレ幅が大、あの小さいのが完成モーメントの大きいクラブで、それをやるがためにその異形ヘッドその四角くしたりなんかして、うん、はい、ナイキっていうの
形を変えて、
そうそうそう、で芯を外してもあんま曲がんないよっていうのがその、まあ、ナイキの何だっけな、ちょっと名前忘れちゃったけどスクエアヘッドとかっつってこう四角っぽいヘッド
見てみたいですね。
であのでね、見てみたい、うん、今度見せてあげるよ。
あ、はい、
どっかあるよあんなの、流行ったから。で、ね、ちょっとこの時代だったか分かんないんだけど、タイトリストがちょっと三角だったり、でもちょっと変な形のが結構増えてて、で、
あ、なんか今スタッフが画像引っ張ってきましたよ、う
ん、あ、これね、これはですね、これなんつったっけな、クリーブランドだよこれ確か。クリーブランドのなんかね、うん、スプーンみたいのが、あ、スプーンってあのね、ややこしいなこれ、はい、スプーン、うん、3番ウッドじゃなくて、
はい、
おさじみたいに、
はい、
上がこれ、はいはい、あの、
なんか、
はい、説明してください。
コロコロのローラーネットの箱みたいな感じですね、あのお掃除カーペットの。
それさ、僕と一緒に喋ってることにしないでもらっていいですかね。
はい、
これはでもね、かなり特殊、うん、でそんなに売れなかったかな。でも、ほんとスコップみたいにハイボア、
ハイボア、ハイボア、
うん、ボア、うん、そういうのがあったな。そうそう、 あれもそうだね、イケヘッドだね。
うん、いろんな形があったんですね。
そうそうそう、
はい。続いて2009年頃から、
違うと思いますよ、2008年1月に、
はい、
ルール改正があったんです。
あ、はい、
でこれが、ね、あの高反発が禁止されたんですね。でこれはもともとゴルフのルールって2つあったんです。R&A ってその、イギリスの、うん、ルールと、うん、アメリカのUSGA のルールと2つあったんです、はいはい、で USGA ってそのあのアメリカのルールでは、反発係数、あれどうやって測るっつったっけな、反発の係数だよ、だから
あ
のボールが、ね、どんだけ反発するかってい う, その
いう
あれが、うん、ちょっとごめんなさい、単位とか分かんない、 0.83 っていう数字を覚えてんだよな、ちょっとごめんなさい、単位とかあの測り方分からないんですけども、 USGA のルールではそれが規制されてた、そこまでに。
ほう、
でところがR&A、あのイギリスの
リス は、
その規制がなかったんです。で日本も R&A に乗っ取ってたので、
はい、
その反発係数に関する規制はなかったんです、ね、うん、だから、日本ではね、僕覚えてるの2つ話題になっちゃったのは、
うん、
キャロウェイの ERC っていうクラブ、
はい、
あとねミズノの 300S、
はい、
この2つが、うん、実は話題になって、やけに飛ぶと、
ほう、
なんだこれはって話になって、反発係数の問題でその反発がいいんだよと。で実はアメリカでは規制があって、で当然日本では規制がないからルール違反ではないんだけれども、まああまりにも飛ぶので、でまあこれを規制しようって言ったのは結構前だと思うんだよな。で2008年にの1月からルールはその統一されて、
ね、
うん、なったけども、これが話題になったのってもう本当何年も前、
あ、その前なんですね、
うん、それこそ2004年より全然前に話題になり、うんうん、で、あ、そうだよ、僕ね2004年からダンロップ保証になってるの、で2004年は404っていうね、
はい、
ドライバーを使わせてもらってた、
はい、
でこれは、市販品は、うん、その反発係数が 0.83 以上なのよ、
うん、
つまり USGA のルールではルール違反のクラブ、うん、ね、それが市販されてたの、でも日本ではだってルール来てないんだ、大丈夫、
ね、
ところが、うん、プロの試合なんかだと、まあ、もう早くからこう規制をされてたので、プロに配られたものは、まあ、市販とは違って
違う、うん、
あのその反発係数が 0.83 以下に抑えられたもの、というふうになってたから、もう2004年はそういう話題になってたよ、うん、もうで、その404で、その次は505、2005年に505、うん、それは両方選べたな、市販品でも、高反発モデルとルール適合モデルっていう方で、それからしばらくこう2つありましたね、
うん、
で高反発モデルが飛ぶと、 それこそね反発するんだから、飛ぶと、じゃあ使ってみたいと、
使ったんですね、
うん、鈍感な僕には分からなかったですねこれ、まあ、でも、まあ、そういうルール規制ができたのは間違いないんだけど、まあ、そこまで躍起になってあれするほど違いは、
続いていきましょうか、はいはい、2009年頃からはカチャカチャ時代の始まり
あ、そんな前からあったカチャカチャ。
カチャカチャというのは何でしょうか。
20円入れてこうなんか
それガチャガチャですね。
あ、そうですね、はい、あのカチャカチャというのはですね、例えばねヘッドをロフト角ってわかる？吹いちゃった。ロフト角ってわかる？ロフト角。
ロフト角。
ロフト角は知ってたよ。
他の言い方ねなんか。
他の言い方、フェイスの上向き度合い。もう答えだよねこれ。
わかりました、はい、
分かんなかったおかしいよこれ、
はい、
あのフェイスの上向き度合
い
で買ってみて合わなかったってのはまずいの で、
そ、 うです、ね、
その辺とかをこうカチャカチャで調整できるんだよ、
うん、
でこれは当然そのボールが当たるところをさ、うん、そんないじったら、うん、壊れちゃうから、うん、あのネックのところでシャフトの差し方をこうちょっとずらすんだよね、うん、それで、まあ、調整するロフト角あるいは来角、はい、あるいはフェースアングルってちょっとこう構えた時にクラブが左向いてるとか右向いてるとか、
はい、
あるいはこれ最初はその何重さを変えるだけとか、
うん、
そういったものもカチャカチャって言ったっけな。とにかく昔はねその調整なんかできなかったの、あの本当に鉄の塊にシャフトを刺して、
はいはい、
で重さを少し重くしたかったら、鉛のテープを、
うん、テープつけるんですか。
そうそう、あのそれはでも今でもあるよ、僕もありますよ。あのアイアン、あの例えばサンドウェッジとか、
うん、
まあ、僕は割と多いのはそのアイアンは全部同じ、大体同じバランスにしてるんだけど、ちょっとピッチングウェッジだけはね、そのウェッジ、はい、あのなので少し重くしたいからって鉛貼ってみたり、うん、結構そういうのやってたんですけど、それをだからあのみんなやるので、だったらその何重りを付け替えちゃうようにこうちょっとネジでね、やればいいんじゃないのみたいに、してたかな。
はい、続きまして2012年頃からは重心が浅くなった時代、
はい、これね、まあそのドライバーですから、
はい、
やっぱりその飛距離を出すのが目的、で、まあ、さっき言ったように球ってね、あの重いとか軽いとか、うん、強いとか弱いとかって言い方するのね、で、一般的にそのスピン量が少ないのを重い球、で、スピン量が多すぎると軽くて飛ばない球っていうんだよね。で、例えば野球のボール、例えばホームラン打つ時に伸びがいいとか言うじゃない。で、あれってやっぱりこうスピン量が多いから、
はい、
こう球がふっとこう浮いていく、まあ、あの物理的に本当に浮きはしないらしいんだけども、あの、まあ、あんまり落ちていかない、
はい、
だからその伸びがいい、
だ
からそのホームランを打つバッターなんかはそのスピン量が多くてわっとこう打球が伸びていくからホームランバッター、ただゴルフの場合は野球の何倍もボールが飛ぶし、ボールは全然軽いの で、
はい、
浮力が大きすぎると本当にあのピンポン球投げた時みたいにわって上上がって真下に落ちる、それを、まあ、さっき言ったさっき言ったっけ吹け上がり、
うん、はい、
なので、その吹け上がりとか、そのスピン量を調整して、一番理想的な弾道、さっき言った14度ぐらいに打ち出して、2200回転から2400回転ぐらいの球を打たせるための工夫なんだよ、この歴史が全て。で、ちなみに、どっかのメーカーが言ってたんだよな、本当に飛ぶで言ったら打ち出し角16度もっと本当は高い方がいいんだって。で、スピン量は1800回転とか、本当はそれが理想なんだけど、ゴルフのスイングで考えると物理的にそれは無理なんだって、どういうことかちょっと僕もそれ以上は分からないんだけども、ただ現実的なもあのことで考えたら、打ち出し角14度、スピン量が2200回転から2400回転というものをするためにやってて、今度重心を浅くした。実は大昔、
はい、
あれはいつぐらいだろう、まあ、それこそカーボンクラウンの頃かな、重心が深い方が、
はい、
打ち出し角が高くって、
はい、
スピン量が減るって言われてた時代もあった、
ね、
だからもう何がどうかは
変わってくるんですね。
だからまあ何が変わったのか、あるいはその重心が深い方がボール飛ぶんだよって言ってたのが間違いでしたと言ってるのか、あるいはそのボールがでボールの進化もすごいからね。
そうですか。
だからそういうの、あるいはシャフトだったり、そういったこともあるのか、 で、まあ、それちょっとね試行錯誤の最中なのかもしれないまだ、
はい、
はい、
2013年頃からはカチャカチャに加え重心移動が当たり前になってくるという。
いやこれ当たり前にはなってないんじゃないかな。
当たり前ではない。
あのね、テーラーメイドかなかなんかがやり始めたんだよな、あのね重心距離っていうのがある、さっきからもう重心って話僕すごい使ってるけども、シャフトがヘッドに刺さってるじゃない、で、あそこと重心が近いの重心距離が短い。
あ、近いの、近いと、
で、シャフトから遠いところに重心があるの重心距離が長い、で、これは、重心距離が長い、長ければ長いほど、さっきの完成モーメントって話になってきて、ミスヒットした時にブレない、重心距離が長いと。ただしフェースのターンがしにくくなるから右行きやすい、で、この重心距離が短きゃ短いほどスライスの強制になる、スライスの防止になるんだよ。だけどミスヒットに弱くなる、だからこうなんだろう、まあ黄金値っていうのかな、ちょうどいいとこどこだって各メーカーいろいろやってるわけよ。
へ、
でそこで最近ちょっとキャロウェイも普通になったけど、昔はキャロウェイってのはそんなもんどうでもいいじゃないかと、芯広げゃいいんだから目いっぱい重心距離長くしてしまえと、じゃあ全部右行っちゃうじゃないかっていうのをこのネックの形状とかシャフトで補ったとかね、まあ、そんなにねいろんなことやってて、
なんか追っかけごっことみたいな感じですよね。そうそう、
で今その重心移動あのその重心の調整がね、
それが調整がということですね、
これはだからその俺は少し右行きやすいから重心距離を短くして少し芯あのミスヒットに弱くなったとしても重心距離が短くてこう捕まりのいいクラブがいいんだよなっていう人はそれやったりとか、まあどうなんだろうね、もう逆にちょっと分かんなくなっちゃってないかな、なんか迷いに迷って、なんかこうそれこそね、この間とあるその先輩のプロゴルファーの方と話してて、もうあのアマチュアに良かれと思っていろんなもん出してるんだけど、かえってもうこれ悩ませてるよねっていう、もう何を選んでいいか分かんないっていう風になってきちゃうのでね、どうかなとは思うんですが、まあまあ、 あの話のネタとしては面白いかなとは思いますけどね。でも昔例えばこう気に入ったクラブがあって、それをそれこそさっき言ったようにさ、鉛でちょっとこう重さ変えてみたりで、サンドウェッジなんて穴開けたりするんだから。
そうなんですか。
あの後ろにこうドリルで少しこうポコって穴へこまして、で錆びるからそこローで埋めて少し軽くしてみたり、あ軽くしすぎたって今度鉛張ったり、あとはその形状も自分で、あの僕なんかグラインダーで削ったりいろいろやって、まあ、それも面白かったんですけどね。
まあ、そうですよね、きっとね、愛着湧きますしね。
そうそうそう、失敗してなんかなんかサンドウェッジなんかだ、だんだんちっちゃくなっちゃった。
やっぱりあるんですかそういうこと。
あるよ、何回もあるよ。
穴開けすぎちゃうとか。
穴開けすぎたね、穴開けてそこに鉛詰めたとか、もう何やったら分かんないみたいな、ね、でもそうやってやってやってたよ。あそうだよ、昔そうやってやってたもん。そのそれこそサンドウェッジ、まあ、ちょっとドライバーと話それるけど、あの何そのバウンス角ってね、その、あそこがだからこう自分のこう欲しいのがなくて、こういうのを買ってちょっと自分の好きなようにこう削ってみたり、
自分仕様にこう、そうそうそう、まあね、オリジナルにしちゃうという、
で、あの僕先輩がね、そのパーシモンの時、パーシモン時代にこう、あのね、あれなんだっけな、マグレガーかなんかのそのドライバー、ちょっとね赤っぽいのよ、あの木目が、もうあのちょっとこう、ま、あの木目があって、そこにこうカラーリングがね、塗ってるのが赤っぽくて、どうしてもフェアウェイでこう構えた時にすごくこうパッと浮いて見えたんだって、でそれが嫌でちょっと深緑に
ペイント、
注文出したんだって。で時間かかって来た時には冬になって芝枯れてたっていうね。まああれはもう俺腹抱えて笑ったけど、まあそうやって自分なりにいろいろね、
やりたいですね。
あれは面白かったけどな。まあまあ、 あの便利になったけども、どうなんでしょうと、
まあね、迷う方は迷うでしょうしね、
と思いますよ。はい、
以上ちょいゴル丸々な話でした。
雄大な霊峰富士と河口湖を望む赤松によってセパレートされた格調高い林間コース、早春から晩秋まで四季折々に色合いを巡らす贅沢な景観と、攻略性の高い本格派のコースをお楽しみください。富士レイクサイドカントリークラブ、
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。はい、横山プロ、そろそろお別れのお時間でございますが、
はい、うん、ごめん長かったね。
まあ語りますもんね、熱く、
う
ん、
まあね、うん、いやほら30分だったプレッシャーから喋んなきゃと思って音源がなかったらほら編集だって足りんで、今までほら足りないと言われたことはないけども、うん、足りないって言われたら大変だと思って、
十分すぎるほどの取れ高ですね。
そうですか、はい、ギャラアップしてもらっていいですか喋ったんだからね、うんうん、まあでもドライバーね、まあ、僕も実は、まあ今となってはもうなんかあるもんでやるとか、うん、そんな風に言ってますけど、うんうん、実は、まあ、僕もこういう性格なんで、はい、一時、まあ、それこそ研修生からプロになったぐらいかな、
はい、
かなりマニアだったからね。
ああそうだったね、うん、
今でも、うん、実家の僕が元いた部屋の端っこに、うん、クラブ、うん、アイアンがいくつだけど十何セットあるの。
十何セット、
うん、でドライバーは本当にね40何本です。
うわお宝ですね。ね
お宝もあるよその中に。で、
使わないんですか。もうその
反発係数でほら
あダメなのか。
で本当に色々使って、うん、でね、うん、ただ、うん、その中に実は同じものが何本もあって、これ何かっていうと、うん、これね僕クラブ実は買えないの、
うん、
買えないってお金がなくて買えないんじゃなくて、
うんうん、買えないってこと
です、ね、そうなのよ、うんうんうん、で、今はねほらスリクソンからねこう新しいのどんどん出るから、うんうん、新しいの使わせてもらってますけど、はい、実はシャフトとかはずっと一貫して同じモデルだったり、うん、なのでドライバーも同じものを使って、うん、壊れてなくなったら嫌だから、うん、スペアで何本か買うのよ。っていうぐらい僕は何が言いたいかというと、
私もう一本それもうワンセットは鑑賞用であるのかなと思って、こう眺めて違うんだ。一応スペアなんですね。
スペア。鑑賞ね。
こう磨いて飾っておく用みたいな。
一個それなんだ。
あ、やっぱある。
ね、それ話すと長いよ。
長い。
ね。
じゃあ次回にします。
いやダメ。
いいですよ。
ね、僕そうね。
うん、
買えない、だから僕はそのちょっと一途だよっていうアピールをしたくてここまで話振ったんだけど、最後持って
そ, こ着地
そうそう、そこの着地点のなんかこう着地でこけたみたいな、はい、引けた、まあいいや、うん、まあでも僕も好きだったので、
うん、
まあ、試したのは試した、
うん、
試した挙句にやっぱり最後はお前だよと、
うん、あるんですね、
うん、
なんかその女性も一緒、あ違うか
試してません。ね、
うん、いや、ね、違う奥様がお前だけだよって言って結婚
した。そこだけはそうです、うんね、そこだけはだから、うん、試した結果ではない、
ないけど、ね、
うん、失礼なもん、
うん、もちろん大丈夫です、はい、
ここであたふたするからまた
疑う、はい、
で、まあ、だからそれは、うん、まあ、ドライバーなんかは、かなりこう僕も好きなので、
うん、
聞いてくれると、うん、いろいろお話もできるかな。
お話も、
うん、で僕こうスイング的に結構こうリズムも速いので、
うん、
シャフトがすごくしなるんですよ。だからシャフトに関しては僕は結構気を使うので、
うん、
シャフトの話も結構僕できますので、うん、まあ、もしそういうの好きな方は声かけてくれれば、
ね、うんうん、たまに、たま練習場の方に
衣装見持ってきてくれれば、
それゴルフ談義、そうそうそう、クラブ談義を打席でやるんです。
そう長くなると思いますよ。はい、
はいはい、というところで、皆さんからのゴルフに関するお悩みや横山プロへのご質問など番組ホームページ内のメッセージフォームからお送りください。採用された方にはスリクソンの男性はキャップ、女性にはサンバイザーをプレゼントいたします。また横山ゴルフスクールのホームページもぜひアクセスしてください。横山ゴルフスクールで検索。はい、では横山プロ来週は何でしょうか。
はい、来週は宮本彩の私ちょいとゴルフ始めちゃいました、
はい、
と、横山健二のグッドゴルファー養成所なんですが、
はい、
うんうん、来週もこれ30分だよね。
もちろん、はい、そうです、オンエアは30分です。
ちょっと心配なんだけど、
はい、
では皆さん来週もこの時間にちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は横山ゴルフスクールの提供と富士レイクサイドカントリークラブ、山田クラブ21レイクサガミカントリークラブ、株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りしました。